さて今日は教えて司法書士さんをお届けしています。この時間兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしております。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さんお越しくださってます。後半もよろしくお願いいたします。それではもう一度本日の相談の事例で75歳の男性のお話ご紹介していきます。私は妻と二人暮らしです。今まで家事や通帳の管理妻に任せていましたが、最近妻に物忘れが出てきて病院で軽度の認知症と診断されました。この先症状が進むと思いますが、私たち夫婦には子供がおらず、私は足腰が悪いので妻の介護をできないと思います。幸い姉が近所に住んでおり、姪がよく様子を見に来てくれるので、今は姪に買い物やATM での預金の引き出しなどを頼んでいます。私にはもう一人兄もいますが、重度の認知症です。そんな兄を見ていると、もし私が妻より先に死んでしまったら妻はどうなるんだろうと気がかりです。自宅不動産と多少の預金は残せますが、妻が自宅で生活を続けることは無理だと思いますし、施設に入るのに自宅を売却しなければならないかもしれません。きっと姪が相続の手続きから住む場所のことまで妻を助けてくれると思いますが、何か私がしておけることはあるのでしょうか。また姪には何かと世話になっているし、妻も姪を可愛く思っているので、私が亡くなった後は姪に少しばかりお金を残してあげたいと思っています。こんな場合遺言を残すのがいいのでしょうかという相談事例から、やはり、遺言書を書かれるのがいいのではないかという前半の方でお話をいただきました。そしてちょっとここでその認知症になった場合の、そのどこまでがどういう方だったら後見人をつけなきゃいけないかという度合いとあると思うんですけど、
はい、
というのは認知症になっても何もかも分からなくなるとは限らないですのでね、はいはい、
そうですね、認知症とか、あと、認知症病気に限らず脳梗塞であったりとか、そういったことで判断能力が低下した場合、その度合いに応じて後見補佐補助の3段階の類型があるんですけれども、
後見補佐補助、
はい、で一番重い、判断能力がないとされるのが後見なんですが、これを判断するのはお医者様になってきます、で主治医にまず診断書を書いていただくことから始めるんですけども、その程度というのは後見であっても人それぞれ結構いろんな方が
個人差がありますよね。
いらっしゃいます。
そうですね、
だから普通に会話が全然できる方ももちろんいらっしゃって、受け答えも普通にできて生活もちゃんとできて、だけど記憶力短期記憶がもう落ちてて、言ったことすぐ忘れてしまうとか、そういう状態だともうお金の計算もできなかったり、
そっかそっか、
でもう財産の管理ができない、通帳の管理ができない、紛失してしまう、
どこに入れたか覚えていないとか、
探し回ったりですとか、だから普段の本人さんの健康状態とまた別で、その判断能力というのは物事を理解する能力とか計算する能力とか、とそういうお金を管理するとか財産の管理に関することが主になってくるんですけど、だから日常的な簡単な買い物ぐらいはできると思うんですけれども、それすらももうできないってなってくると、もう後見のレベルかなと思います。であと普段は自分で簡単な買い物はできるけれども、すごい難しい契約は無理だとか、例えば近所のコンビニでちょっとジュースを買うっていうのと、不動産の売買契約を結ぶっていうのはだいぶこう次元が違ってくるんですね。
そうですね、
いくら評価額がいくらで、それに見合った売買代金はいくらで、いつどれだけ支払うとか、利息がどうだとか、いろんなことがすごく複雑になってきます。
そうですね、複雑ですね、確かにね。
だからそれで次元が違うので、簡単な買い物はできるけれども、そういうことは難しいという状態ですと、まだ補助とか補佐とか、その程度がちょっと変わってくるんですけれども、もう全くもう簡単な買い物でも無理だという方はもう後見 のレベルになってくると思います。
はい、それを決めてくださるのはもうお医者さん、
お医者様の診断によります。
もうそれによるということですね。はい、ですから私たちも番組でいつも認知症になっても何もできないんじゃないということを常に発信はしてるんですけども、それはやっぱり生活の中で の, 生活あの動きと、はい、それからいわゆるこう一つ社会的な責任を伴う契約みたいなことになると、はい、なかなか複雑なので、はい、お一人でするのは難しいから、
難しいです。消費者被害に遭う可能性ももちろん出てきますし、
それは、よく出てきますね。
逆に相手の方もこの人は普通の人だと思って契約したのに、はい、もうそういう認知症だったりしたら後で不利益をかぶるということも出てきますし、
ちゃんと覚えていただいてると思ってるのに次の日にはまた一からってなじから、
まあ、忘れてしまって、はい、もし万が一別の方に同じことを、ね、してしまったりすると、はい、こう
責任がね、本当に取れなくなってしまうので、そういう部分のことを考えるとやはり認知症と診断されると何か責任のつく契約に関しては、何らかの形で、
後見人をつけて、まあ、後見人が代わりに本人に代わって契約をする、
その補助とかになってくると、はいはい、相談はされるわけですか。ご本人さん認知症になられた方とのご相談は、
はい、日常、まあ月に1回とか、まあ、後見人とか補助人補佐になった場合は、はい、ご本人と面会をしまして、はい、でお話もして、うん、で本人の意向をなるべく尊重しながら、やっていきますので、でどうしても本人はこうしたいって言ってもその財産管理している上で、まああんまり財産ないのにそのこれはこう高いものを買いたいとか言われてもやっぱり無理なので、そこはやっぱりこれは無理ですっていうことにはなってくるんですけど、本人の意向で、まあ、尊重しながら、こういうところに施設だったらここに入りたいとか、そういう希望があればもちろんそういうものを尊重しながら、そういうところを探したりという形でやっていきます。
じゃあまるっきり後見人がついたからといってご本人の気持ちがないがしろになるわけではないんですね。
はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。ちょっと横にずれましたけれども、はい、では前半に続いて、今度はどのように自筆証書遺言の様式までご紹介いただきました。
今回のような場合はもう遺言でまず奥様に相続させたいのであれば残しておいた方がいい、はい、ということと、で名簿さん相続人以外の方にも少しあげたいということだったら、その遺贈するとかいうことでそれも遺言書の中に書いておいた方がいいということなんですが、あとですね、遺言執行者というものを一つ考えておかれた方がいいと思います。
は
い、
遺言執行者、
はいはい、これは実際奥様に不動産を相続させるということを書いたとしてもですね、奥様が自分で登記ができるのかっていうと、またそこが問題になってきます。で判断能力がまだ問題ない軽度の状態で、認知症が軽度で自分で手続きできる状態であれば自分でもできるんですが、もしこれがどんどん進んでいてやっぱり後見人がいないと申請ができない、相続登記ができないという状態であれば後見人が必要になってくるというのが、まあ従来なんですけれども、でここでまた一つちょっと法律の改正などがあって、ちょっとややこしいんですけれども、
そうなんですか。
昨年の7月1日以降、まあ、現状今の時点で遺言を作っても適用になるんですけれども、今作った遺言で遺言執行者というものを定めておけば、遺言執行者もその奥様が相続する不動産を相続するって書かれていたその奥様への不動産の名義の変更の登記が遺言執行者からも申請することが可能になっております。
あー、なるほど。これはちゃんと申請しないとダメなものですね、もともとではないんですか。
申請不動産を、はい、まあ、今旦那さんの名義であって、はい、亡くなって で奥様に相続させるってなったら、今度奥様の名義に名義を変える、
はい、
相続の登記をしないといけないんですが、で相続させるっていう遺言であれば、本来相続させるでもらった方が自分で登記を申請することができるんです、単独で、ですけどその申請する方が判断能力が認知症などで衰えていたら、やっぱり自分でできないので後見人が必要になってくるので、後見人をつけないといけなくなるんです、ですけども遺言執行者が別におれば、遺言執行者にやってもらえると。 ということなんです。
後見人をつけてなくても
つけてなくても遺言執行者を選んでおけば、はい、遺言執行者が代わりにやってあげることができるという制度になっています。
そうなんですね、
はい、これが去年法律の改正でちょっと変わった点なんです、
う
ん、
はい、それは遺言執行者というのは後見人よりも選びやすいというか手続き上も簡単なんですか。
遺言の中で、はい、この人を遺言執行者にするって定めておけばいいんです、はい、ので今回名簿さんがとても、お世話になってて、ね、いろいろ手伝ってくれているということなので、はい、この名簿さんを例えば、うん、遺言執行者にしておいて、うん、名簿さんがはいやりますということであればそのまま動いていただくことができます。
そうなんですね、
はい、でまた そこで不動産を奥さんに相続させるという遺言でなくて、うん、例えば遺言執行者の方に不動産を売却してもらって、はい、お金に換えてそれを奥さんに、うん、相続させてほしいとか、はい、そういう遺言をすることも可能ですし、うん、またこの名簿さんが遺言執行者になった場合に、はい、財産を遺贈するというふうに先ほど言ってたんですけれども、はい、それを例えば遺贈ではなくて、うん、遺言執行者としての報酬で、いくらいくら渡すというふうに定める方法もあります。これどう違ってくるかというと、遺贈であげると相続税がかかってきます、はい、で相続人以外の方への遺贈なので、うん、2割加算とかちょっと高くなっちゃう可能性があります、
はい、
それを、回避するというわけではないんですけども、うん、遺言執行者になってもらって動いていただく、はい、で遺言執行者の報酬としていくらいくら渡すというふうに定めておくいう方法を取ることもできると、
うん、そうすると少し、
はい、相続税の対象ではなくなると思います、
うん、そうなんですね、はい、いろいろな方法がやっぱりあるということですね。その他はどうでしょうか、
はい、で相続としてここまで対策をしておいて、はい、あとですねただ奥さんがこの先ずっと生きていってゆくゆくもし判断能力が低下して、うん、契約とか財産管理が自分で難しくなってくるという可能性があります、はい、なのでせっかく相続はもうきちんと手続きができても、うん、いざ奥さんの名義になった不動産を今度管理したりとか、売ったりとかいうことがやっぱり難しいと思います。
うん、
ですので将来的にそういう不動産の売却ですとかあるいは施設に入所するとかいう契約なども、うん、できなくなる可能性があるのでそれを、やってもらう方を事前に決めておくということで、うん、
はい、
任意後見という契約があります。
これは時々お話いただいてますね、はい、成年後見ではなくて任意後見、
任意後見、はいはい、もちろん法定の後見というので判断能力が落ちてから裁判所に申し立てをして後見人を選んでもらってもいいんですけれども、ただ名簿さんにお世話になっているからこの人に後見人になってほしいともし考えておられるのであれば、うん、任意後見の契約を結んでおかれれば、うん、必ずこの方が後見人になることができます、
うん、
でその後見人に対して不動産の売却とか施設の入所契約をやってねということで代理権を与えておくんですね、そしたら将来自分ができないときにこの名簿さんに後見人として動いていただく、で任意後見人として動いていただいた報酬を、うん、いくらいくらというふうに、無償でも構わないですし、はい、いくらいくら渡すということで定めておくこともできます。
ということはここまで伺っているとご相談者の方が今ここまでを遺言書の中にうまくこう書き込んでいかれると、
はいはい、
ご自分の気持ちがそのまま、はい、もしもの時に実行される可能性はものすごくあると、
はい、なので、うん、ご本人が自分の財産については遺言を残しておく、うん、で奥様は奥様でまだ認知症が軽度で自分でまだ契約ができる能力が残っているうちに、この人に任意後見人になってもらいたいという方がいらっしゃれば、うん、任意後見契約を結ぶという方法があるということです、うん、はい、
これでお二方もそれぞれ安心できられる今できる方法だということになるわけですね、
はい、
はい、ありがとうございました。その他はどんな手続きがありますか、はい、
他にですね例えば家族信託とか
時々なんかニュースで、はい、見ますね、
信託契約というものもあるんですけれども、これもちょっと使い方が後見とこう カバーするところが重なってくる部分もあるんですけれども、あの事前にまあ財産管理の手段としてこういう契約をしておくこともできるんですが、これはあの財産を信頼できる人に託して管理とか運用を任せるという契約なんですが、任意後見とか法定後見とかと違うところは、任意後見や法定後見はその本人の財産を管理して守るということで、あの名義はまあ本人のまま、本人の財産のままなんですが、信託になると、あの 受託者こう任せた方に財産の所有の名義が移っていくんです、
あ、そうなんですか、
はい、別にその方の財産になるわけではないんですけれども、信託財産としてこう別の財産になるので、本人の財産からも離れていくし、そのまあ、受託者の財産でもないんですけど、受託者の名義になって管理されていく、で受託者がまあ自分の裁量で運用して、まあ、処分してということができるようになるので、あの後見だと本人が生きている間に関して の運用なんですが、信託だとその本人が財産を預けて、その預けた本人が亡くなった後も、まあ運用を続けていくことができるというところで、ちょっとあの違う制度なんですが、
そうですね、
こう重なる部分もありつつ、まあ、使い分けができるかなと思うんですが、まあ、今回のケースでは、まあ、信託よりも任意後見の方がいいのかなという感じはします。
あの常にこの時間お伺いしておりますが、100人いらっしゃったら100通りの相続があるということですから、ぜひ皆さんご自身のところのケースはどうなるのかなということ、あの今ご紹介いただいた中で司法書士の皆さんがにお願いできることをまずはここで整理していただきましょうか。
はい、遺言書を作られる場合にその作成支援をやっております、で遺言執行などもあの受けて執行人になることもやっております、そして相続登記などの申請の代理ですね、そして裁判所への申し立て書類の作成など、こういったことが司法書士の仕事になっております。
はい、ありがとうございます。そしてまだもう難しい言葉が、ね、いっぱいありますので、先ほどもお伝えしたように自分の場合はどうなのかな、あの切羽詰まってない時点でちょっと余裕のある時に、あの無料相談などご利用になられてはいかがでしょうか。兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピーモールの6階で行っていらっしゃいます。毎月第1、第3水曜日、水曜日は5時30分から夜の7時まで、そして第2、第4土曜日は日中です、1時から3時まで。暮らしのお悩み、困りごとなど気軽にご相談ください。近々開催される相談日は来週1月15日の水曜日、そして25日の土曜日、今月はこの2回、そして来月は2月5日の第1水曜日というふうになっております。そしてお電話での相談、お問い合わせなどは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話番号が 078-341-2755、 こちらの方までお願いいたします。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さんお越しくださってお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は2月12日にお送りします。来月もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。